Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2015年6月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはジャーナリストの堤美香さん。著書沈みゆく大国アメリカ、逃げ切れ日本の医療を踏まえつつ、魔の手が伸びつつある日本の医療に起こりつつあること、そして今我々が知るべき真実、そしてそこからのアクションについてお伺いしてまいります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
堤美香、東京生まれ。ニューヨーク市立大学大学院国際関係論学科修士号を取得。国連婦人開発基金、アムネスティインターナショナルニューヨーク支局員を経て、アメリカ野村証券に勤務中、 9.11 同時多発テロに遭遇。以後ジャーナリストとして各種メディアで発言、執筆、講演活動を続ける。著書多数、最新刊は集英写真書、沈みゆく大国アメリカの姉妹編、沈みゆく大国アメリカ、逃げ切れ日本の医療。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートはジャーナリストの堤美香さんです。集英社、沈みゆく大国アメリカ、逃げ切れ日本の医療が集英写真書から出版となっています。沈みゆく大国アメリカ刊行に際して、この番組で公開録音を実施させていただいてからおよそ半年、その姉妹編となる沈みゆく大国アメリカ、逃げ切れ日本の医療が今回刊行となりました。
最初の沈みゆく大国アメリカを書いている途中にですね、
ええ、
どんどんどんどん日本で医療が、うん、医療の法改正とかね、
うん、
いろんなものがものすごいスピードで変わり始めて、
うん、
あ、これちょっと間に合わないかなって思ったんですね。
はい、
で、
はい、
その最初の沈みゆく大国アメリカの第4章で、まあ、日本でも相当こういうことが起きてるよと書いたんですけど、あれぐらいでちょっと投げるぐらいじゃもしかして間に合わないかなと。
ああ、現実の方がもっと早い。
で、早かったんですよ。ものすごい追い上げてきて、それでちょっとね、編集長と相談して、これ、この、きちっと日本、が逃げ切るためにということで緊急出版しないとまずいんじゃないかということになったんですね。で、ちょっともう一つは、思った以上に自分も含めてなんですけど、日本の医療制度皆さん知らない。
そうですね、
思った以上に知らないし、それから例えばじゃあお医者さんたちは知ってるかっていうと、お医者さんたちは医療のことは詳しいんですけど、医療政策、政治の方とやっぱ切れていたりとかですね、結構だから政治と医療と、もう一つのグローバルの流れみたいなものがバラバラだなと思った以上に、でこれは隙だらけなんですよ。はい、
隙だらけ、
バラバラになっているということは、政策変わってもみんな気がつかないし、
はい、
逆に医療のことを無関心で知らないから政策変えやすいっていう、こうなんかコンビネーションがですね、で、いや、これちょっと相当急がないとなと。
なるほど、なるほど。ということで今回。
そうなんです。
まあ、本当緊急にって感じですね。はい、で、まずは、まあ、ちょっとおさらいという部分も含めてなんですが、アメリカの何がどのように沈み込んでいってるのかということをちょっとおさらいしておきたいんですけど。
う
ん、
一言で言うとですね、うん、アメリカそのものが国家として転覆するということではなくて、
うんうんうん、
まあ、法治国家とか、
はい、
民主国家とか、まあ、憲法を持っている国、としてのアメリカが解体されていって、
う
ん、まあ私は株式会社国家と呼んでるんですけれども、
はい、
ますますそっちの方に行っているということですね。
うんうんうん、なるほど。法治国家としてのアメリカが、はい、もう今まで通りじゃない。
はい、司法とか憲法とか議会制民主主義とかっていうものがどんどんこう紙くず化していって、 って株式会社の経営する一つの市場みたいになってしまってると
、うんうん、はあはあ、でそれがいろんな分野においてということ、はい、で、まあ、今回特にフォーカス当てられているのが医療という部分なんですが、その医療ということではじゃあ何が起きているんだろうということなんですけど、
あのマイケル・ムーアの「シッコ」というドキュメンタリー映画があった時に、はい、うんうんうん、日本でもかなりアメリカの医療随分、うん、あのひどいなっていうのを知られたと思うんですけど、もともと日本とアメリカって医療が180度違ってですね、日本は例えば国民皆保険制度というのは社会保障ですね、
はい、社会保障、
憲法25条ベースの社会保障という位置づけなんですけれども、うん、はい、アメリカは医療完全に値札がついた商品、
商品、
はい、はい、棚に並んでいる値札がついた商品の一つですから、
お店に売ってるやつ、
お店に売ってるやつと考えていただいて、はいはいはい、だからこう贅沢品なんですね、必要な人買ってくださいというのが大半と。
はいはいはい。
で、それが180とまず違うんですけれども、うんうんうん、なので、すごく医療費は高いし、うん、治療費は高いし、
はい、
医療保険は高いし、で、ものすごくお薬を作る会社と医療保険の会社は儲かってると。
商品作ってますからね。
はい。まあ、ざっくり言うとそういうことなんですね。で、もちろんそれですごく高い高いっていうことで、医療破産して死ぬ人とか、うん、保険持ってなくて死んじゃう人とか。
はい。
っていうのがマイケル・ムーアの執行に出てましたけれども、うんうんうん、さらにもっともっと売り上げを上げようということで、うんうん、儲かってる製薬会社とか医療保険会社って、まあ、遺産複合体と呼ばれてますけど、
遺産複合体、はい、
あの分散複合体って言いますよね、
はい、軍と産業界が結託してという感じですね、
はい、でアイゼンハワー大統領が分散複合体に政治を乗っ取られないようにしないと危ないよという演説をしたことがあったんですけれども、分散複合体をはるかに追い越して巨大化してしまったのが遺産複合体なんですね。政治への献金とかロビーイングの費用みたいなところを見ますと、圧倒的に遺産複合体がダントツなんです。
おー、じゃあイコール影響力、
非常に影響力が大きくて、まあ政治だったりマスコミだったりを、まあ買ってしまえると、
うーん、
ぐらい力があるわけですね。で、オバマ大統領が民間皆保険、
はいはい、
無保険の人をなくそうということでやったオバマケアというのが、うん、はい、まあ、5年前からですね、はい、うんうんうん、施行されて、
まあ、要は誰もが保険に入りなさいって、はい、まあ、それ義務化するっていう、はい、だからそこだけ聞くと日本の皆保険と同じイメージ、
そうですね、
だけど実際似て全く非なる、
そうです。だから最初に冒頭に申し上げたように、うん、はいはい、うん、商品なんで。日本のように、例えばこれ福祉の一環として、
はいはいはい、
あの国が責任を持ってみんな、あの保険入りなさいと、公的な保険に入りなさいというのとは違って、はいはい、あの、ある特定の商品をみんな買いなさいと。で、買わないと罰金取るよというものなので。
そう、前回の収録の時に、じゃあ例えば、堤美香のこの著書を買いなさい、みんな強制的に買いなさい。
強制的
に。それ義務です。義務です。
そうそうそう。
というのと、まあ、本当に同じ、こう、論法ですよね、
そ、そうですね、うん。それでお金がない人は、まあ、税金で多少補助するから、うん、あの、生活保護みたいな形で広げて、うん、それでも、あの、保険買いなさいと。
はい、はい。
いうことなんですけれども。
とりあえず手元に置きなさい。
ところが、うん、民間の医療保険、
はい、
これは日本の国民皆保険の保険証とは違うんですね。
違う。
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 要するに生命保険みたいな位置づけなんですよ。
あ、
民間の商品だから。そうすると例えば私たち生命保険って、まあ日本持ってる人多いですけれども、うん、はい、持ってます？
持ってます。はい。
その仕組み理解してます？正確に。
うん、すっごいいろんな要素あってよくわかんないですけど。
わかんないですよね。
わかんないです。
はい、ほとんどみんなわからないんですけど、
怪我した時にちょっと改めて見るみたいな。
ですよね。はいはい、ものすごい小さい字で書いてある。
そうそうそうそう。
あれを持ってるわけですよ。アメリカの方に。なので、まあ大体ほとんどはよくわからない。
はい。
で、保険料高い。
高いですね。
はい。で、あの、じゃあ病気になった時に、日本だったらシンプルですよね。3割負担で。
うん。その保険証持って
る。保険証持ってる。
はいはいはい、はい。
で、あの、3割窓口負担で、うん、で、まあ、すごくたくさんお金かかっても、月額が、うん、まあ、年収に応じていくら以上は国が全部払ってくれるとか。
はいはい。
あるんですけど、はいはい、すっごくアメリカ複雑なんですよ。だから、民間保険持ってても、
うん、
治療費は全部払われないし、自己負担高いし、いろいろと、保険持ってても破産する人の方が多いぐらいなんですよ。
保険持ってても破産しちゃう。
はい。
はら、
い、民間の保険会社に支払いを拒否されたりとか、いろんな理由をつけてですね。それ日本で問題になってますけど、民間保険会社が払ってくれなかったとか、ね。
はいはいはい。
で、まあそういうのがすごく多いと。
それが、まあ、オバマケアと呼ばれるもの って、よりなんか、ある意味鮮明
になった。鮮明になったので、うん、例えばじゃあ、政府が少し掛け金払ってくれるから保険証も持てましたと。
はいはい。
でも、病気になったら、うん、自己負担が最初にかかるので、
はい、
それが高すぎて払えないとかね、
はい、
保険証持ってるけど使えないとかそれからお医者さんの支払われる還元率って言うんですけど、うん、
はいはい、
これが非常に抑えられてしまってるんですよ。
お医者さんに行くお金が少ない、
は
い、
つまり商品高く売って株主利益上げるには、
うんうんうんうん、
お医者さんに治療費をあんまりたくさん払い戻してしまうと、
あ、そうですね、元なくなっちゃいますね、
はい、だからなるべくそこを抑えるわけですね、はい、そうするとお医者さんとしてはじゃあオバマケアっていう新しい保険を持った患者さんを、
はい、
あの診療すればするほど持ち出しが多くなると、
うん、でなかなか帰ってこない、
なかなか帰ってこない、赤字になる、それからもともとものすごく過剰労働にお医者さんになっているのでこれ以上受けられないと、
うん、
なので保険証もらってもお医者さん見てくれる人がいないとかね、
うんうんうん、
そういろいろいっぱい問題が起きていて、で先週私アメリカ行ってきたんですけど、やっぱりどの新聞でも大きく出てたのが ER 駆け込む人がものすごく増えたと、
あの救急、
はい、
はい、
で保険証をみんなもらったはずなのになぜだと、
そうですよね、
使えないわけですよ。
あ、
自己負担高かったり、はいはい、お医者さんがなかなか見つからなかったり、うんうん、そうすると我慢しますよね、
はいはいはい、
そうすると重症化するわけです。
あ、でいよいよって時になって初めてあら、
だから ER のお医者さんの協会がもうなんか声明を出して、
うんうんうん、
これもう困ると、
うん、そうですよね、
パンクするとうちが、うん、でそういう困ってることが起きているんですけど、
う
ん、
あ、そうですか。でもね、うん、そういう状況をじゃあまあでもアメリカさん大変ねってまあいう感じで日本人としては見ていてたけど、
ええ、
実はそれは対岸の火事じゃ全然ない。
あの先ほど株式会社国家って言い方私しましたけどね、
はい、
まあ、とにかく遺産複合体この業界儲かるわけですね、
はい、
医療保険も儲かるし、はい、それから公的保険がちゃんとしてないから民間医療保険がビジネスチャンスがあって儲かる、
うんうんうん、
だからお薬が、
はい、
アメリカの場合は政府にお薬の価格を交渉する権利がないので、
あ、政府え薬の価格交渉できない、
できないです。
え、じゃあ言いなりじゃないですか。
そうです、言い値なんで す,
いいですか。
だからめちゃくちゃ高いんです
よ
だからこの業界は儲かっているんですけども、うん、
はいはい、
じゃあ自分の国アメリカは市場としてもう相当おいしい市場になったと、
うん、
もう義務化されたからみんな民間保険買ってくれるし、
うん、
でもお医者さん犠牲になってるけど薬はたくさん売れるし
じゃあある意味もう食べ尽くした状態な
んで、いい形でセットされているので、うん、じゃあ次はもっと市場広げようよということで、まあ、他の国に行くわけですね。例えば韓国だったり、はい、中流が増えているインドやブラジルだったり、
うん、
まあ、そういうところにどんどんこう市場進出していくわけですけども、
はい、
日本はとてもいい市場なんですね。もともと皆保険制度があるので、
はいはい、
保険に入るっていうことは抵抗がないですよ、
ね、そうですね、
むしろ好きです
まあそうですよね、だいたいね、国民保険の他にも僕もそうですけど生命保険入ったり損害保険入ったりとか、
はい、必要ないのに三つ六つも入ったりとかねそういう人がいっぱい、
はい、ちょっと耳痛い感じですけど、
荻原博子先生だってよく言ってますけど
はい、はい、
あのそういうのもあるし、抵抗がないし、それでいて高齢化が最速で進んでますよね、
うんうん、そうですね、はいはい、
そうすれば医療費もかかってくると、
うんうん、
なので民間保険のビジネス入れたいわけですね、うん、だけれども国民皆保険が邪魔なんですよ。
うん、まあそれがあります
から
ね、
これ1枚あるからそんなに民間保険入らなくてもいいかというね、うんうん、
まあ正直それありますよね、
ありますね、うん、ところが、うん、この国民皆保険がものすごく自己負担が今後上がったらどうなるか。
あ、3割じゃなくて
今3割ですけど、はいはい、例えば5割になったら、例えばじゃあ100万円の抗がん剤、
うん、
まあ抗がん剤じゃなくてもいいですけど、う
ん、なんか治療
にね、お薬かかる場合に、
はい、
国民皆保険で賄いきれなかった場合、
うん、
民間皆保険入りますよね。
ああ、そこをカバーするもの
を。カバーする。
はいはいはいはい。
っていう形で崩していけば入れると。それからお薬も、例えば日本の公的保険にちゃんと治験を通して、安全性保障されて、安全審査通って、保険に入、公的保険に入れてもらうと。それをそうすると、
うん、
薬の値段ってだんだん下がるんですよ、年々、
うんうん、
それ日本は厚生労働省してるの で,、
はいはいはい、
で下がってしまうと、
うん、
でも公的保険に入れないで自由診療で売ればいつでも100万取れる、
うん、まあ、商品として、
商品として
ですね、それね、
だからそっちをまあ広げたいわけですよね、
うん、はあはあ、
なので、うん、まず混合診療っていうんですけど、うん、保険使えない薬とそれから使える検査っていうのを、うん、まあ、ミックスしようと、
はいはい、
ただこれをやってしまうとやっぱりあのお薬を売る側としては保険入れない方がはるかに
いいですよね、うん、そうですね、そうですね、うん、高いままですもんね。
だんだんだんだん保険に入らない薬が増えてしまって、自由診療の新お薬のを使って、うん、そこはあの自己負担で100万払うんだけど、うん、検査のお金は保険で払うと、うん、なると、うん、お金持ちの人だけが新薬使えて、
うん、そうですね、
お金持ちの検査のお金は、うん、お金がない人が支えることになるのであのこっちの時間負担率が高くなっていくと。
そうですね。
そうすると本当に保険証1枚じゃ何もできなくなるみたいな、う
ん、あ、ただあるだけ
になってしまうんですけどただですね、これをずっとあのアメリカ発のその遺産複合体は日本にその扉を開けろ開けろと歴史的にずっとプレッシャーかけてきたんですけど、
あ、これまでも、
はい、
はいはい、
それが意外と知られてなくてですね、うん、私たちは例えば小泉政権の時に随分規制緩和してこじ開けたなってイメージ、
うんうん、まあ、ね、ぶっ壊せって言って
あると思うんですけど、実は医療に関しては80年代から、はい、ちょっとずつちょっとずつちょっとずつ扉が開いていたんですね。
1980年代じゃあもう30年以上、
中曽根総理の時代、
相当前なイメージですよ、
意外と、うん、そうなんですよ、
はい、
でところがあの頃はまだ景気が良かったじゃないですか、うん、日本って、うんうんうん、だからこう経済がいい時って、うん、国民もですね、あんまり危機感を持たないんですね、いろんなことに。どんどん右肩上がりで、
まあ、景気いいから、うん、とりあえず金あるからいいよっていう。
そうです、そうです。で保険証1枚あれば、うん、まあ、どこでも治療受けられるし、自己負担もねそんな高くないし、はいはい、っていうことで、うんうん、まあ、ぬるま湯に使っていたわけですただその頃から結構切り崩しが
されてき
たんですよね、実は。
あ、そうです。
歴史を開くとですね。
あら、そうですか。じゃあちょっとその辺については次のパートでちょっとより詳しくお伺いしたいと思います、はいはい。Let's get knowledge with fun. 先ほどのパートでその日本でもうじゃあ30年来ぐらいこう切り崩しが実は来ていた、
はい、
来てましたね、段階的に来てた、
じわじわじわじわ
じわじわ切り崩されてきて
来てたんですね。
あら、そうです。
意外とで、あの医療って割とこう、うん、専門分野ってイメージが強いので、
うん、
あんまり私たち自分ですごく調べたりしない。
うん、まあ、ある意味、お医者さんに丸投げ、まあ、
丸投げ、
まあね、お願いしますっていう。
お願いしますなんですよ。
はい、はい、はいはい。
で、じゃあ、医療政策、医療に関する法律知ってますかって言ったら、ほとんどもっと知らない。
もっと知らないですね。
で、だからこれ知らなかっただけで、実はちょっとずつちょっとずつちょっとずつ切り崩されていっていたと。
うんうんうん、
で、今、TPP でね、
はい、
日本医師会とかいろんなところがちょっと医療、うん、国民皆保険が危なくなるとかってようやく出てきましたけども、
うんうん、
TPP はその後、うん、ずっと続いている中の一つの通過点で、
うんうんうんうん、
今までもすごくあったんですよね。
TPP ごめんなさい、 TPP ってあれ農業とかのことじゃなかったですか。
そうなんですよ、農業とかね、うん、製造業ばっかり取りますのに取り上げられるので、あんまり医療という感じなんですけど、うんうん、実はですね、はいはい、医療は目玉政策の一つなんです、ね、
本当ですか。
特にお薬、知的財産権というのが TPP で、
はいはい、
結構大きなテーマの一つなんですけれども、うん、そこにやっぱりお薬が絡んできたりですとか、それからもちろん TPP っていうのは企業の方が、
はい、
国家の主権よりも上に来るので、
うん、
企業の利益とか、
はいはい、
がですね、
うん、
なので、まあ、じゃあ例えば国民皆保険っていうものが、うん、外国の医療保険会社が日本で展開するビジネス展開するのに障害になるということになれば訴えることができるとか、まあ、いろいろ業界側にとっては、まあ、TPP は、まあ、かなりこう一気に市場入れるというところなんですけれども、
はいはい、
でも実は TPP より前に日本国内で外からの圧力を受けて、
はい、
どんどんこう扉がこじ開けられてると。
あ、もういろんなところでこじ開けられている。
られてますね。
られている。
で、例えば、はい、80年代に、うん、日本がすごく貿易黒字だった、
うんうんうん。
で、アメリカが赤だった。
はいはい。
ということで、いろいろな時、わーわー言われましたよ、ね。
はいはい。
で、あの時に、じゃあ、貿易黒字出してるから、うん、まあ、 医療とかいくつかの分野ではアメリカに儲けさせろというような、うん、あの交渉が、交渉というか圧力があってですね、で、それによって例えば日本の医療機器だとか、うん、そういうものが非常にこう不利な条件になってしまったりとかですね、うんうんうん、この役詳しく本に書いたんですけれども、うんはいはいはい、なんかちょこちょこちょこちょこで、ね、いろんな切り崩しがあったんですね。
あ、そうですか。
この30年、うん、どういうふうに切り崩されてきたかっていうのをやっぱり今これチャンスなので、はいはいはい、見てみると、
ああなるほどなるほど、うん、TPP が急に出てきてそれでガーって崩されたわけじゃ全然なくて、
全然ないんですよで、TPP はあの菅直人総理の時に出てきましたけれども、はい、これじゃあ自民党の安倍総理がいきなり今市場差し出してるかっていうような叩き方する人がいるんですけど全然そんなことなくてですね、今までの30年間見ると、うん、民主党の総理も自民党の総理も社会党の総理もみんなちょっとずつ扉開けちゃってるんです、
ね、あ、そうでしたか。
そうなんです。で、なんでそれが可能だったかというと、やっぱり私たちが、うん、国民が、うん、医療に関しては全く無関心で、うん、ほとんど見なかった、
う
ん
う
ん、
そうですね。
マスコミも取り上げ、大して取り上げなかった、景気もよかったということで、実は扉はどんどん開けられていたと、
うん、よく見てみたらあれ どんどん開いてたのねっていうこと
なんです。
そうですか。え、でもなんでそんなことを気づかれなかったんだろう。まあ、それはね、無関心っていうのはもちろんあるんですけど。
ありますし、うんうん、マスコミもそんなに、取り上げなかった。うん、うん。まあ、断片的になってしまっていたりですとか。で、やっぱり医療分野っていうのは、国民皆保険制度があって、はい、うん、まあ、大丈夫だろうっていうようなところもあったと思うんですよ、
はいはいはい、
安全保障とかいうともう少し皆さんセンシティブに反応するんですけれども、実は国民健康保険証を私たち1枚持っていても、自分が病気になるか、うん、家族が病気になるまであんまり考えたことないと思うんですよ、
うん、まあそうですね、うん、まあ、当事者じゃないとなかなか
当事者じゃないと
はいはい、はい、
で本当に親が介護が必要になったり、はい、私の父が入院したりとかっていう時に初めてこういう制度なんだって、うんうん、でそれでも深いところまで制度をじゃあそこで調べるかって言ったら調べないですよね
そうですね。
で、じゃあ国会の厚生労働委員会の中継見るかって言ったら見ないですよね
見ないですね。
それともう一つはですね、うん、世界の中での日本の医療制度、国民皆保険制度みたいな取り上げられ方をあんまりしてないんですよ、日本の制度って。
はい、
例えば国民皆保険が、うん、じゃあ財源が、うん、少子高齢化で財源がこれからどんどんまずくなると、うん、赤字も出てると、
うんうんうん、
で それからあとお医者さんが薬を出しすぎるとか、
はいはい、
それからなんかおじいちゃんおばあちゃんが、うん、なんかお茶飲み場にしてるとかね、病院そういう細かいところいっぱい出るんですけれども、
う
ん
う
ん、
そうですね、
世界の先進国の中でこれがなんでこんなに絶賛されてるのか、
この皆保険
という制度、国民皆保険制度、はい、
うん、
なんでこんなに医療費を低く抑えてこんなにレベルが高い治療を全国の病院どこでも待ち時間なく、待ち時間って病院では待ち時間ありますけど、風邪ひいて予約取るのに3週間とかってならないじゃないですか、
うん、
なんでそんなにそこがうまくできてるのか、
うんうんうん、
で他の諸外国と比べてそれはどういう位置づけなのか、うん、っていうような取り上げられ方あまりされないんですよ。
ああ、そうですね。まあ大体他も同じなんじゃないぐらいのイメージ、
ね、うん、そうですね。
はいはいはい。
だから小さい不満ばっかりね、いっぱい取り上げられるんですけど、それからそもそも憲法25条がベースなんていうことは知らないですよね。
そうですね。なんかそこともね、あまりリンクしてないというか、ね、その健康で文化的な最低限の、
はい、
あそこの文言と医療ってそんなに、あ、そう、結びついてたんだ。っていうぐらいの、ねね、印象ですけどね。
大体25条ってなんだっけぐらいの感じだと思うんですよみんな。
はいはいはい、はい、
で、だけどそういうところまで見てみると、うんうん、国民皆保険のことってニュースには出ますけど、
はい、
財源論ばっかりですよね。
どっから金出すんだ。
そうです、はいはいはい、お金はないじゃないかと、
はいはい、で消費税上げろ、
消費税上げろっていうことばっかりなんですけどでも医療費抑制するのに、はい、自己負担を上げると重症化しますよね、うん、病院に行かれなくなって。
ああ、そうですね、そうですね、うんうん、
で重症化してから病院に行くと医療費上がりますよね、うん、
はい、
でもしくは自己破産なんかしちゃったら、うん、今度はそれ国が面倒見ることになりますよね、
うん、
生活保護とか。
うん、
だからすごく医療費抑制の仕方もね、うんうん、 自己負担を上げますとか、うんうん、都道府県に押し付けて無理をさせますっていうのが実は本末転倒だとかよく考えればわかるんですけど、でもそれはやっぱり憲法25条のこれは社会保障だっていうことだとか、
うんうん、
世界の中でこれだけの制度がどういう意味があるのかっていうところを私たち自身が意識しない限り、うんうん、あ、お金足りないからしょうがないんだなとなっちゃいますよね。
そういうふうに流れていってしまいますね、
うん、とか医療費を押し上げてるのが本当は何なのか、
うんうん、
実は高齢化して、うん、高齢者が使っている医療費もちろん高いですけど、それが本当に医療費を押し上げてるのかってそうじゃないんですね。
そうじゃない。
医療費を押し上げてるのは、うん、お薬の値段と、うん、医療技術の進歩なんです。
お薬の値段と医療技術の進歩、
はい、医療技術が上がっていくと、はいはい、今まではできなかったこと、例えば CT スキャンとか、
うん、
MRI とかって昔はなかったじゃないですか、
うんうん、そうですね、はい、
でも今それがどんどん導入されて、やっぱりお金はかかるわけですよね。
まあそれだけ立派なマシンになりますからね、
うんうん、でそれから医療技術も進化していくし、はいはいはい、それからお薬の値段もどんどん上がっていくし、
そこで上がってる、
そこが上がっているんですけども、うんうん、でもそこもニュースだけ見ていると、うん、いや高齢化してるからだろうというところが
そうですね、
取り上げられてますけども、うんうん、じゃあなんでそんなにお薬日本は高く買ってるのかとか、なんでそんなお薬の消費が世界一なのかとか。
お薬の消費世界一ですか？
実は世界一。
世界一。
意外に。
薬使ってる。
薬使ってるんですよね。
あ、そうですか。
で、だからすごくいいマーケットではあると思うんですけども。
ああ、そういう意味ではそうですね。
それから医療機器もなんでこんなに日本は他の国より高く買わされてるのか。
うんうん、おー、あ、日本は高く買ってる。
割高なんですよ。
割高ですか？
で、それ80年代の、うんうん、ちょっとずつ扉を開けていった流れの中でそうなっていって。んですね、
あなるほど。で日本ちょっと金あんだからもうちょっと高く買ったよみたいな、そういう流れ
ですねだから本当は医療費を押し上げてるものが何なのかっていうことを、うん、やっぱりちゃんと正確に見ないと、うん、どうしてもこうイメージだけで、うん、少子高齢化だからお金がないから、
う
ん、消費税上げなきゃとか、
そう
ですか、自己負担上げなきゃっていうふうに流されてしまいますけども、
うん、
実は原因はそこでは必ずしもない。
なるほど、なるほど。相当なんか今の話をお伺いしてると、つけ込まれてるな、足元見られてるなって感じはするんですけど。
そうなんですよ。だから外国に、例えばじゃあアメリカに食い物にされてるっていう人がよくいますけど、
はいはいはいはい、
必ずしも外ばっかりじゃなくてですね、国内のニュース一つ取っても、数字の裏付けとか、
はいはいはい、
統計の、うん、何をベースに統計出てるのかっていうことが意外と、不明瞭なんですよね。
そうですね。で、しかもこっちから、うん、それを積極的に情報を取りに行こうというアクションもあんまないから、余計出てこない。
出てこないから、イメージとか皮膚感覚で医療はもう国民皆保険制度持たないから、自己負担増やせとか、だから高齢者なるべく治療できないように入院日数下げちゃえとか、
うん、
で、今ちょうど参議院で審議されてる、国民健康保険法改正っていうのがあるんですけども、
健康保険法改正。
そんなのあることも見ます。知らないですよね。
え、改正されちゃう？
今回大きな改正なんですよ。だけれどもマスコミで出ないし、だから今安保法制のことばっかりやってるんで、
はいはいはい、
全然私たち知らない、されてないんですけど、すっごく今医療が大きく変えられようとしてるんですよ。
あら、そこちょっと知らないとまずい。
まずいんですよ。まずいですね。医療って、うん、実は私たち必ず関わるので。
はい。
自分も子供も親も、は
い。そうですね。最終的に絶対そうです、ね。
だから気づいたら、うん、じゃあ、あれ、国民健康保険、5割増し、5割負担になってたとかね。で、実は薬が、月100万になってたとか、気づいた時には、もう実はもう、生死の境にいたりするわけじゃないですか。
はい。
病気になってから気づいた。
はい、はい、はい、はい。じゃあ、それも、これも、まあ、だから、外からの圧力とか、なんかそういう悪代官が一人いて、そいつらが全部悪いっていうことでは必ずしもなくて。
ないですね。
こっち知らないことも相当、知らないっていうことも相当なファクターとして大きい。
ありますね。
ですね。
国内での。
まずいまずい。
変化が実はすごく今起きていて。
うん、うん。
で、これは本当にね、皆さんぜひ検索していただいて、参議院では相当野党が追及してるんですけれども、
はい。
まあ、答える方はのらりくらりですね。世論、国民が全然知らないんで、もう、のらりくらり回答してても全然問題ないみたいなことになっています。
あら、そうですか。ちょっと、なんか、本当まずいですね。
で、これはですね、うん、本当にこの本にも書いて自分でも思ったんですけど、うん、例えば統計は何をベースにされてるのかとか、
うんうんうん、
今だけ見ないで30年のスパンで医療ってどう変わってきたのかなってことを少し関心を向けるだけで見方が変わります。
そうですね。
Let's get knowledge with fun。
ガマナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、沈みゆく大国アメリカ逃げ切れ日本の医療、集英写真書から出版となっています。堤美香さんをお迎えしております。堤さんをお迎えすると大体前半は暗淡たる気持ちになって後半挽回っていうパターン、今日もまさにそういう感じなんで、ちょっとちゃんと挽回したいですけど、まずですね、そのアメリカがいろんな意味でそういう、まあ、悪しき先行事例になっちゃってる状況ですね。医療がマネーゲームに巻き込まれている、はい、じゃあアメリカのことからお伺いしますが、アメリカはじゃあこのゲームについてはもうゲームオーバーって感じ？
いや、そんなことは全然ないです。
あ、そんなことない。
アメリカの市民側の巻き返しのところが、うん、商業マスコミに出ないだけで、
うんうん、
巻き返しはちゃんと渦は起きてるんです。
あ、実
は
今巻き返している。
巻き返そうとしてます。
巻き返そうとしている
というのはですね、うんうん、もうあまりにマネーゲームが進んでしまうと、うんうん、もう教育も自治体も医療もどんどんどんどん商品になっちゃってるんですけども、
はい、
やっぱりだんだん全部をこう物にしてしまって商品にしてしまうと、うん、だんだん人間らしい生活はできなくなるわけです、
うん、そうですよね。
患者さんも追い詰められて、お医者さんも追い詰められて、はいはい、で、命がどんどん失われていくみたいなこと
に、うん、人としての尊厳はどこにあるんだ、
尊厳はどこにあるんだとか、うん、権利はどこにあるんだってなると、さすがそこはアメリカはですね、やっぱりそういうものを勝ち取ってきた国民なので、うんうん、立ち上がるわけですよ。
はいはい、
だからもう、ウォール街と、うん、金融業界とそれから医療業界結託して、うんうん、もう本当に大きくなってしまって、まあ、ワシントンはほとんど飲み込まれてしまったと、
うんうん、
握られてしまったけれども、私たちはそのままではいないということで、
うんうん、
例えばお医者さんが、うん、あまりにお医者さんと患者さんの間に保険会社がいると、製薬会社がいると、
はい、
あまりにも自分たちはもう主権がなくて、うんうんうん、ロボットみたいになってると、
うんうん、
自分たちは過剰労働で、
うん、
で患者さんの治療は思ったようにできない、
うん、
でもこれは耐えきれないということで、うん、もうお医者さんが切れてですね、
お医者さん切れる、
はい、
はいはい、
でお医者さんとうとう行動を起こし始めたんです。
ほうほうほう。それは
例えば、はい、この本に詳しく書いたんですけど、保険会社を通さないで診療しますとか、治療するときは保険会社に聞かなきゃいけなかったんですね、うん、ガマさんが持ってる保険はここまで治療しても払われますかって聞かないと持ち出しになっちゃうんで、
う
ん
う
ん、
そうですよね。勝手に治療してそれをちょっと適用できませんよって言われたら全くこっちに帰ってこないですもんね。
帰ってこないので、
はいはい、うん、
だけどそれでは目の前の患者を治療思う存分できないので、
そうですよね、そうですよね、うん、
だからキャッシュで、
はいはい、
現金払いでうちはやりますと、うん、お医者さんがだんだん増えてきた。
そんな自家取引可能なんですか？
もともと昔はそうだったんですよ、うん、
ほうほうほう。
でそれでもう顔の見える範囲で、
はいはいはい、
で自分が抱えられるだけの少人数の患者さんを抱えて、
う
んうん、その代わりきめ細かく、
まあそうですよね、
治療していたという時代がアメリカあったんですけど、まあ保険会社が入るシステムになってからそうならなくなった。それをまた戻すわけですね。
はいはいはい。でもなんかその保険会社が間に入るってのはもう、それこそさっきほど来のオバマケアとかで、それはもう義務になっちゃってますよね。
はい。
う
ん、そこでですね、これやり方があってですね、う
ん、はいはい、
こうキャッシュで治療してあげますと。
うんうん、
その代わり、うん、どうしても重症になった時。
はい、はい。
例えば本当にそれこそ癌とか、交通事故とか。
はいはい。
になった時だけは保険を使えるように、掛、う、け、ん、金は安いけれども、いざという時だけの保険
には入って
ください、はいはい、もう
超限定されてる、
超限定されてる保険には入ってくださいね。そうすればまあ義務は果たせるわけです
よ。一応入ってますしね、うん、だけど普段は
普段の、うん、例えば検査とか、
はいはいはい、
爪が剥がれました直してくださいとか、
風邪ひきましたとか、
風邪ひきましたとかっていうの、
は
いはいはい、今の普通のアメリカの民間保険って全部入ってるんですよ、
はあはあ、
だけどそんなに必要ないからそこはキャッシュでやって、うん、どうしてもエマージェンシーの時だけの保険は、
うんうんうん、うん、
簡単なものに入ってください。
そうか。じゃあそこでちゃんと法は守ってるしって一応形
守ってるし、
形としてね、はいはい、
だけども、うん、ベーシックなものは、
うんうんうん、
お医者さんが顔の見える範囲でやります。
なるほどなるほど。
そうすると何がいいかというとですね、今まではアメリカの医療費、まあ、治療にかかるお金、
うんうんうん、
治療が1ドルかかるとしたら、
治療1ドルかかりました、
保険会社には40セントから50セント入るわけです、
お、半分ぐらい。
ということは半分保険会社に払ってるわけですね。
うん、そうですね、うん。
だけどそれはなくなるので、う
ん、はいはいはいはい。
まず安くなりますね、自己負担。
そうですね、そうですね、う
ん。で、そこでお医者さんがすごくボロ儲けするかって、そんなことはなくて、お医者さんは顔の見える範囲で、自分が抱えられる患者さんを、その場で治療すると、
うん。
重症化する前に、
そうですね。
治療できると、
うん
で。適度な値段でやれる。
はい、はい、はい。お互いいいですね、それ、ね、
お互いいいですよね。それから顔が見えるので、例えば保険会社が入っていると、日本もそうなんですけど、カウンセリングって、に時間かけてしまうと、
うんうんうん、
その分見入りが少なくなるんですね。
いわゆる問診。
問診。
はいはいはい、
日本も、どれだけたくさんお医者さんと患者さんが喋っても、
はいはい、
それは点数にならないので。
うん、どんだけ薬出すとか、どんだけ治療したかっていうことが、
点数に。
そうですね、そう
です
ね、う
ん。で、アメリカの保険会社も、うん、その問診は短くして、早く薬出せとか、っていう、そうしないと、戻ってこないみたいになるので、このキャッシュのやり方をするとですね、
うん、
じっくり話ができる、
うんうんうん、
そうすると鎌田さんという患者さんが来た時に、ただ病気だけを見るんじゃなくて、
うん、
生活環境とか、
うん、
お仕事とか、
うんうんうん、
家庭環境とか、は
い
はい、食生活とか、
うん、そうい
う話もできる、
はい、あ、だからこうなってるのでっていうこと
は、そうです、
うん、より正確にわかります
よ、ね、より正確に、うん、そうすると不要な薬を出さなくても、
うんうんうん、
予防的に、
うん、
じゃあそうなる前にちょっと食生活変えましょうねとか、う
ん、はいはい、
ちょっと働きすぎですねとか、
うん、
今ご夫婦でストレス抱えてるからもう少しこうしてみましょうかとか、
うん、それ話さないと分かんないですもんね。
そうです。
どうする？
それ早め早めでできるので、
うん、
結局それほどかからないんですよ。
結果的に安上がり、
安上がり、
はいはいはい、
でお医者さんがしかも人間らしい診療ができる、
うん、いいことずくめじゃないですか。
それはね、すごくね、いいんですね、うん。で、それをやるお医者さんが急激に増えている。
はぁ、
本当にこれ一例ですけれども、そういう形の巻き返しが、いろんな分野から、ものすごい勢いで今、草の根で起きてます。
じゃあ、全然ゲームオーバーじゃなくて、今、巻き返し
ものすごく立ち上がってますね。むしろ原点に戻ったと。
原点。
いう言い方を、皆さんされてましたね。つまりもう、ことごとく限界までマネーゲームの道具にされたときに人はどうするかというと、人間らしい生き方とか人間らしい社会、人間らしい生活が保障される国家に戻ろうというものすごいこう反動、揺り戻しが起きるんですね、
はいはい、なるほど。
だからお医者さんたちも保険会社が間に入ってるというこの市場原理のシステムの中で限界まで自分はロボット化したけれども、
はい、
もう一度人間として人間を助けたい、
うーん、
原点に急激に戻って、
あ、そもそも医療って何だったんだろう、
そもそも医療って何だったんだ、薬って人間にとって何なんだろう、で本当に健康に健やかに最後まで好きな人と好きな場所で暮らせると
うい
うことはどういうことなんだろうってことを初めて考え始めたわけですね。
そしたらこういうやり方できるじゃないかっていうことにも、
できるじゃないか、 お医者さんもそうだし、そのいろんな自治体の議員さんですとか、若い人とか女の人とか、じゃあホワイトハウスが国政でダメだったら、私たちの自治体、
はい、
州とか、町とか村とか、小さい範囲でだけでも変えようとかね。で、やっぱり人って極限まで行くと、もう一度人間に戻ろうとするんだなと。
なるほど、なるほど。
つくづく今のアメリカ見てると思いますね。
ああ、なるほど。じゃあ、まあ、今、それはアメリカで現在進行形で起きている。
相当大きな渦になりつつあります。
じゃあ、それはすごく一ついい知らせというか、
そうですね。
ね、いい動き。それはじゃあ、まあ、日本が今後、どうしていくのかっていうことのヒントにもなりそう。
すごくなってると思いますね、うんうん。で、それからやっぱりアメリカの取材した人たちみんな言っていたのは、
ええ、
あまりにも医療に無関心だった。
ああ、でもさっきの話聞くと全然他人事じゃないですよね。
そうなんです。そうなんです。日本もそうなんですけど、で、あまりにも無知で無関心で、自分たちが持っているものが何なのかと、
はいはい、
いうことも気にしないでいたら、相当つけ込まれたと。
なるほど、うん。
これはやっぱりまずかったと、皆さん言ってらっしゃるので、
う
ん。
で、その反省があって、まあそういう動きも
巻き返しがあるんですけど、実は私たちも、国民皆保険制度と言われても、よくわからない、
はい。
医療制度もよくわからない、
はいはい。
財源どうなってるかもよくわかんない。
うんうんうん、
で、まあうちの父もそうでしたけど、お医者さん丸投げですね。 病気になったら。
もう、お願いします。
お願いします、先生。でも殺さないでね、みたいな。
ああ、そうね。
ことになっていると、うんうん、同じことになるので、
はい。
これ、いいチャンスなので、
うんうん、
あれ、なんで日本の国民皆保険制度ってこんなに世界から、モデルケースとして絶賛されてるのか。
うん、
もちろん細かい問題はありますよ。
はいはい。
だけども制度としては非常にこう優れた制度なんだなということに少しだけでも私たちは関心をベクトルを向けるとまだ変えられる、
なるほど、
間に合うと。
じゃあアメリカのさっきのねちょっと今巻き返しの事例とかありましたけど、まあそこに行く手前でまだできる、日本は
まだギリギリ。
ギリギリできる。
ですね。例えば高齢化が医療を破綻させるっていうのは本当なのか、お医者さん本当に足りないのか、それとも足りすぎてるのか。
いろんな情報がありますね。
錯綜してますね。
ね、まことしやかにね、そういう医者足りないらしいよみたいな話もあるじ
ゃん。お金がない
らしいよ。
本当なのかとか。とにかく高齢化するから持たないから、自己負担はもっと上げなきゃとか。
うん、それもなんかすごくこう真実味を帯びて言われますね。帯び
てますよね。で、実際今回の医療保険法でも、負担上がりますから。ご存知でしたか、病院に行って紹介状がないと、
はい、
あの、定額でお金取られるようになるんですよ、これから。
あ、そうなんですか。
そうなんです。で、それから、入院してる時の食事代もすごく上がるし、はい、また自己負担すごく増えるんですね。
あ、そうですか。
で、そういうのも知らないうちじゃないですか。
知らないうちですね。うん、あれ気づいたらって。じゃ、気づいたら、じゃなくて、その気づく前にっていうか、ですね、
そうですね、うん、それとやっぱりあの新しいお薬が、
うん、
あの今までは一部条件付きで自由診療で承認されてない未承認の薬って日本で条件付きで使えてたんですけど、
はい、
今回の医療法改正でそれがですね患者から申し出申請すれば使えるようになると、まあ、ざっくり言うとですね。
はいはいはい、はい。
そういうのも入ってるわけですね。
リクエストすれば。
リクエストすれば。でもリクエストすると言っても、未承認の薬どのぐらい安全かっていうのは分かんないですよね。
だって素人ですからね、患者の方はね。
で、一応ね、法律では、あの、病院の、その担当の人が説明しますと言うんですけど、はいはい、
まあそうでしょうけど、
ね。ただ担当の人も、まだ未承認で安全審査も受けてない薬の、何を説明できるのかってありますよね。
そうですね。まあ、ぶっちゃけその専門家じゃないし、みたいなね。
説明できないし、
ですよね、
で説明するための設備もまだ全然整ってないんですね。ところが、患者さんはその説明聞いて納得しましたということで署名をするんですよ。で、その書類を添付したものを出すと、あの、その未承認のお薬がですね、今まで6ヶ月かかっていたのが、6週間でスピード承認が出ると。
なんか、めちゃめちゃ危ない橋渡ってませんか、それ。
そう思いますよね。で、しかもそれは国の審査会が書類審査でやるので、治験とか、そういうことではないので、
はい、
なんとなく私たち聞いてて、薬の安全審査を短縮するっていうのは怖いですね。
拙速ですよ、それはね。
拙速ですよね。で、これがすごくあの、批判を浴びていて、で、いや、でも患者さんが使いたいって言ってるから。
それは言いますけど。
それは言いますけど、でもね、患者団体の、あの、代表なんかに話を聞くと、いや、使いたいけど、それはあくまでも、
ちゃんとしたやつ、
ちゃんと安全性が担保されたものを保険で使わせてよと。
そうですよね。
いうことですよね。
安全なやつを、ちゃんと真っ当なルートで使わせてってことです
よね。そういうことですよね。で、ところが、この制度で行くとですね、すっごくスピード承認されたものが、自己負担 100% で使えるよっていうことなんですね。で、どのぐらいお金かかるんだろうと思いますよね。
そうですね。
これ、国立がんセンターの先生が、
はい、
あの、この間公表してたんですけど、この制度の対象になる抗がん剤、ほとんど月100万以上かかるんですよ。
月100万?
そうするとね、鎌田さん、月100万以上を払い続けられる患者さんってどのぐらいいるのか。
僕の周りには多分いないですね。
いないですよね。いないですね。そうすると患者さんとしては、月100万払い続け、あの、月100万円の薬を早くスピード承認するのではなくて、保険にちゃんとこう安全審査をして、
はい、
確実に安全ということで、はい、で、保険に入れてほしい。
はい。で、保険を使える。
使える。っていうふうにしてほしいはずなのに、はいはい、で、これ保険に入るかどうかもグレーなんですよ、すごい。だから自由診療のまんまになる可能性が高い。
100万のまんまかもしれない。
100万の、うん。そうすると結局これは、誰のための制度なのかと。
そうですね。
スピード承認されて自由診療で薬が売れるということで、うん、誰が得するか。まあ、お薬の会社はね。
まあ、儲かりますね。
儲かりますけれども、患者さんは得しないですよね、これ全く。
ですね。
で、プラス、そうすると、100万円の薬が使える人の検査代を国民健康保険で支えるので、
はいはい、
国民健康保険の自己負担増えますね。
そうですね。
そうすると、保険証1枚じゃ賄えなくなるので、じゃあ、例えば、民間保険、日本によくある。
はいはい。
いろんなのありますよね。あれ入んなきゃと。いうことで、今度会った時は、鎌田さん、国民健康保険と、どっかの民間医療保険。
はいはい。
二つか三つ持ってるかもしれない。
そうしないとね、とてもじゃないけど、賄いきれないから。
そうなりますね。
ですね。そうすると、儲かるのはそっち側になりますし、まあね、まあ、どこが儲かるっていうことはまた別問題としてもですよ。
大事な問題です。で、なぜかというと、うん、さっきの話で、ここ30年のスパンで、
はい、
例えば日米関係での医療っていうのを見たときに、
はいはい、
それは悲願だったんですね。薬を高く売れるようにする。
はいはい、
それから、例えばアメリカ側の、医療保険、
はい、
ビジネス参入したい、
うん、
これ両方叶っていきますよね。
あ、そうです。
これやっちゃうと、だここがまた扉なんですね。
あ、そうですか。あ、
で、ただこのこれ患者申し出療養制度っていうんですけど、
はい、
一番の問題は、うん、もし万が一新薬は効けばいいけど、それでも
そうですね、
有害事象があった場合、誰が責任取るのっていう話なんですね。で、普通に今までのルートで、
はい、
正規のルートで行った場合は国が保障するんですよ。
うん、そうでしょうね。
法的に多分、
はいはいはい。
ところが、国会の追及で、これ、有害事象起きた時に誰が責任取るんですか、
うん、
これ実は決まってないんですね。
そうか。まあ、ある意味勝手にやってることだからって、自由にやってることだから。
なりますよね。
ですね、ですね。
あなたが納得して。
うん、そうですね。だからリスクは取ってるんでしょっていう。
取ってるんでしょってなった時に、
うん、
これ患者さんに責任転嫁される可能性ありますよね。
そうですね。あら。
これは本当は その辺を担保してからこういう制度を入れるっていう順番ですよね。
うんうんうんうん、
だけどそういう一番大事なところ、安全性とか、
はいはい、
責任の所在とかそういうものが曖昧なままにぐいぐい決まってしまっている。
はあ、あまりにもハイリスクですね。それね。
とってもハイリスクで、これ難病患者の問題だけじゃなくて、私たちみんなに。ね、癌になったりしたら、関わることなので、
はいはい、
すごい重要なんですけど、
あ
まり知られてないんです。
はい、
で、さっき非常にこの、そういう現実をすると暗くなる、
はいはいはいはい、
すると暗くなるんですけど、ちゃんと解決策はあるんですね。
ちゃんと解決策ある、
はい、
はい。
まずやっぱりその、知ることっていうのは本当に侮れなくて、
うんうん、
アメリカの草の根の運動も知ることでやっぱすっごく変わってるんですよ、流れが。で、例えば国民健康保険なんていうのは、お金がないって言って国がどんどんこう自治体に押し付けてますけど、
うんうん、
その分自治体の裁量は増えてますよね。
ああ、なるほど。
自治体ができることっていう幅がね。
はい、はい、はい。
で、この間、地方選挙ありましたよね。行きましたよね。
はい、はい。
で、だけど、鎌田さんの住んでらっしゃるところの議員さん分かります、
はい、
誰と誰が当選したとか。
あの人は落ちたけど。
顔と名前とか。
僕が入れた人は残念ながら落ちちゃったとかぐらいしか知らないかな。
ですよね。
はいはい、はい。
でも結構、
うん、
自治体レベルで、
うん、
国民健康保険っていうのは動いているところがあるので、自治体議員と、
はい、
例えばもっとこう近づいて、
うん、
そういう話をして働きかけてもらうと、変えられることが多いんですよ。
ああ、そうか。自治体が、そうですね。実質、それを握ってる。
区議会議員とか、
うん、
自分が住んでいる、町議会議員とか何でもいいんですけど、
うん、
県議とかね。
はいはいはいはい。
で、そうすると、実は私たち意外と国会議員のことはよく見るけど、
うん、
自治体議員ってあんまり関心ないですよね。
うん、うん、うん。そうですね。
都議会議員だって誰が誰だかわかんないし。でも実は国会議員よりも簡単に会えるんです。
簡単に会える。
簡単に会えるし、
うん、
そういうなんか医療とかね、
うん、
生活に密着したことって結構動いてくれるんですよ。
そうですか。
そうなんですよ。だから選挙に行くか行かないかっていうのも大事なんですけど、
うん、
自分の住んでる市町村の自治体議員を有効に使う、うん。
なるほど。ちゃんと働いてもらう。
ちゃんと働いてもらう。もったいないですからね、税金が。 で、それには結構医療は使えるんです。
わかりやすく動いてくれるだろうし。
そうなんです。
ですね、それね。
で、自分が関心持って最初に調べるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
で、それを自治体議員に伝えて、うんうんうん、一緒に取り組んでもいいし、それから自治体の職員さんですね。
職員さん。
区役所の住民のために一生懸命になってくれる役所の方もいらっしゃいますので、うんうんうんうん、そういう人と連携する。
身近でできることありますね。
実はすごくあるんですよ、医療って。
あ、そうですね。
で、それをやらないで、例えば役所の人を私たちで割と叩くじゃないですか。サービス悪いとか。
まあまあまあ、そうですね。
でも、それをやってしまうと、うん、結局中央の圧力に負けてしまうんですね、うん、役所の人。
なるほど、なるほど。
だからやっぱり下から支えて、
で、一緒に味方になって。
一緒に味方になっていくっていうことが、実は結構すごく力になる。
なるほど。
それから自治体議員をしっかり巻き込んで、うんうんうんうん、一緒に考えて伝えて、うんうん、あんまりいい人いなかったら自分が立候補しちゃうとか。
なるほど。
ハードルそんな高くないんで、国会議員よりは。
ああ、自治体っていうか、その小さい単位のもの、
うん、チャンスは大きいので、自分たちで立候補者出しちゃうっていうこと、うん、はい、それね、はい、結構アメリカでやってますね。
で、ちゃんとそこで動いてもらう、
動いてもらう。で、自分たちの自治体で変えられるとこから変えていくと、今はスマホとかいろんな情報伝達技術が早いので、
はいはいはい、
他の自治体に一気にその情報行きますよ、ね、
あそこそんなことしたらしいぜみたいな、
うちもやろうかなとか、ね、で、そうすると全国つつうらうらでちょっとずつちょっとずつ、
はいはい、
タケノコみたいに変化が出てくると、これは中央を揺さぶれます、
はい、そうですね、うん、もうそれは黙ってね、見てらんないっていうか、ね、ちょっとうかうかしてられないっていう感じになってきますね。
なりますよね、うん、で、医療に関心持ってくると、いろんなことがこう連鎖的に変わっていくんですね。例えば、うんうん、じゃあ糖尿病の人そこんなに増えたと、
うんうん、
で、今ね、透析を有料にしようかっていう怖い新、
人工透析
話し合いが出ていて、
はいはいはい、
流量になったら大変なことになるんですけど、うん、
相当だって高い、
まあ、高いんですよ、ですよね、月20万とかかかっちゃうんで、うんうん、ところがその話しかニュースには出ないけども、はいはいはい、糖尿悪化させないためにできることを自分たちの小さいグループの中で考える、例えば食事とか、
ああ、なるほど、それにならないために、
ならない
ために予防ですね、はいはい、
で、その辺をね、糖尿病の人がすごく多いある自治体で、うん、子どもたちの給食から変えていったという自治体もあるんです。
ほうほうほう。
すごく子どもたちがやっぱり健康レベルが上がって、
おお、
で、そうなると、うん、糖尿病予備軍を抑えるわけです、ね、
そうですね、そうですね。
で、医療費下がりますね、うん、だから食事と医療っていうのをきちんとリンクさせて話したり、それから食品の表示、
はい、
どんな添加物が入ってるか、何が材料で入ってるかっていう、この食品表示は日本は結構緩いの で、
そうですか、
このあたりも、
うん、
食っていうことから医療費下げていくっていう意味では、
うん、
関心が広がっていくと思うんですよ。
そうですか、できることありますね。
たくさんあるんですね。
たくさんありますね。
それから医療費を抑えつつ、
うん、
長寿を実現している自治体がいっぱい日本は実はあって、
はい、
この本にも書きましたけども、
はい、
で、やっぱり生活習慣とかね、
うんうん、
お医者さんがこうすごくこう住民と近いとか、
うんうん、
予防医療ですよね、
はいはい、
で、そういう大成功をしている長野県の佐久とかね、
うん、
いっぱいあるんですね。
じゃあそれが今、まあ、とりあえずピンポイントでこうある感じだけど、それがもっと増えていけば、ね、点が線になり面になりっていうことに、
そうなんですよ、うん、でこれは意外と大きな波で変わっていける分野なんですよ、
う
ん、
そうですか。Let's get knowledge with fun. アベノミクス三本の矢。ね。成長戦略。三、はい、本目は成長戦略とっていうのはね。まあ、これはかなりいろんなところで言われてることですが、うんうん、こう、医療が成長戦略の柱になるですか、
はい、そうですね。成長戦略。要するに市場を広げて、
うん、
まあもちろん投資家も呼び込めるし、
うん、
外資も入るし、
うん、
まあだから医療を商品として考えて市場を差し出すという意味では、うんうん、そういう成長戦略ということは一つあると思うんですけどね。ただそれをやってしまうと、うん、アメリカや諸外国の例を見るとですね、
うんうん、
そこでまあすごく儲かるかもしれないけれども、儲かった後に今度それが採算取れなくなると、
うん、
そこは切り捨てられるわけですよ、
はいはいはい、
だからある意味市場を差し出して、でこう使い捨てにされる、
あ
で、しかも、
食い合わされちゃうっていう感じ
ですね。儲かる人は本当に、はい、日本の人かもどうかもわからないですよね。で、それだったら、うん、医療成長戦略にする。うん、だけど、それがちゃんとこの利益が、国内に、うん、国民に還元されるような、形の成長戦略だったら、私はすごくいいと思うんです。
そういうやり方はある？
いろんなやり方ができると思います。例えば、お医者さんの数って、小学校に比べてすごく少ないし、うん、それからもうすごく足りなくなるっていうことを、うんうん、この間東大の研究チームが、医科研の研究チームが出したんですけれども、はい、医者を増やすというだけじゃなくて、うん、例えばお医者さんをアシストする、うん、アメリカでいうとナースプラクティショナーとか、うん、フィジシャンアシスタントという仕事があるんですね、はいはい、そういう人たちを増やしてチーム医療にしていく、それで雇用が増えますよね。
いろんなことをする専門
専門家を増やしていくということで、それで勤務医の過剰労働も解消されるし、チーム医療っていうのが発達していけるわけですね。
麻酔なら麻酔の専門の人がいてとか、
そうです、そうです。
はいはいはい。
そういうことはできることっていうのが一つあるし、それから、医薬品や医療機器も、日本かなり技術高いので、80年代から、頭を抑えられている不利な条件をもう少しこう、緩くして、
はい
日本のまあ医療機器メーカーがもっと活躍できるように、うんうん、そっちのインフラを整備するとか、
うんうん、
でそれをしっかりやるとですね医療費十分賄えるっていう数字が出てるんですね。
あ、そうです
か。今すごく不利な状況なんですよ。だからその辺を政府が国内の医療機器メーカーとか医療技術を整備できるように、
うんうんうんうん、
発展できるようにしていくというのもありますし、
はいはい
はい、それからさっき言った予防医療、これは安倍総理が言ってる地方創生とドッキングさせて、はい、予防医療ができるように本当にいい形でかかりつけ医制度を地方の各地にきちっと整備していく、
は
い、っていうことを政府主導でやるということで医療費は下がります。
なるほどなるほど。
で、医療費が下がるだけじゃなく、うん、高齢化のトップランナーなんで日本って、
うん、そうですね。
世界が見てるわけですよ、
はいはいはい、
どうやって高齢化、
うん、この問題をね、
みんな頭抱えてるんで、うん、先進国はどうやって高齢化を上手にこう医療費を抑えつつ、うん、
はいはい、
健やかに幸せに年老いていけるっていうのを日本はやるのかなっていうふうに見られてるね、
うん、
だから国民皆保険制度をきちっと、
うん、
改善して、
はい、
持続可能なものにして、はい、予防医療とかかかりつけ医制度っていうものを整備して、
うんうんうんうん、
で診療報酬制度もちゃんと見直して、で一つのモデルケースにしてですね、高齢化社会の、でそれを世界に輸出していくと、
そういう意味での本当成長の戦略ですよね。本当ね、
成長十分できると思いますね。
ですね。
医療機器メーカーとか、
はいはいはい、
もちろん医薬品もそうですし、うんうん、それから医療っていうのは、うん、お薬だけじゃないですね、
うん、
お薬や手術だけじゃなくて、うんうん、どうやって予防していくのか、
うんうん、そうですね、
健やかに維持していくのかっていうところも含めて、はい、一つのモデルケースをもう作ってしまう、
本当にでもこれは戦略的に長いスパンで、
はい、
ね、こうしかも成長、だから成長戦略というとどうしてもなんか経済的に誰かが儲かるためみたいな
イメージがね、
イメージありますけど、
ありますけど、
そういうことじゃなくですね、
国内が豊かになりつつ、うんうん、国が発展していって、さらにそれを胸を張って、
うんうん、
世界に差し出していかれると、
はあはあ、そうですね、
いうことが、うん、日本はですねこれいろいろ調べていくと十分材料があるんです、
うん、
あとはもう政治力、
それをちゃんとできるかどうか、コントロールできるかどうか、
政治がそれをしっかりとその枠組みを作れるかどうかってことにかかっているので、
なるほど、
だから総理は成長戦略にするとおっしゃっているので、うん、ぜひ外資の利益ではなくてですね外側の人の利益ではなくて、国民が健康に豊かに、
うん、健やかに
幸せに年を重ねていけるような方向で成長させてほしいなと、
そうですね。なるほど。そういう成長戦略なら、すごいいいですね。
そうなんですよ。
すごいいいですね。
だから、単なるこの、利益だけを上げるっていうイメージがありますけれども、
はいはいはい、
成長っていうのは、その、数字に出るところだけでは決してないと、
なるほど。
そういう思いますね。
そういうシステムとか。ね、さらに、だからさっきおっしゃったように、それのシステムを輸出とかっていうことにもなってくるだろうし。
なってくると思いますね。
いうことですね。うん、そういう先行事例が、例えばキューバ、
ね、そうなんですよ。
キューバって僕、野球強い国っていう。
そう、野球がね、やっぱり。
イメージぐらいしかなかったけど、実はそういう医療的に、ある意味先進国。いい
ね、そうなんですね。うん、キューバは、うん、ソ連が ダメになってソ連の援助がなくなった時に、はいはい、アメリカからも経済制裁されて、
はい、
非常に兵糧攻めにあったんですね。
そうですね、もう孤立してみたいな。
孤立して、はい、その時に、医療外交というのに舵を切ったわけです。
医療外交、
はい、でこれはですね、うん、実は面白いのは日本の信州長野の、うんうん、佐久市で、
はいはいはい、
まあそこは農村医療なんですけど、うんうん、あそこで行われたことと非常にこう共通するところがあってですね、もう徹底的にお医者さんは、うん、その地域の住民全員に責任を持つと、
ほうほう、
かかりつけ医になると、
かかりつけ、はいはいはい、
でみんな担当があるわけですよ、
はいはいはい、
でもうきめ細かくかかりつけ医制度で、うん、その人の生活全部を担当するので、うんうん、
はいはい、
まあ、予防医療が効くわけですね。だからすごく医療費が抑えられてるんですよ。
ああ、大臣になる前にちゃんとね、食い止められるし。
食い止められる。
はいはいはい。
で、まあ、いろんな細かい側面はあるんですけれども、うん、それからお医者さんを増やしていると。うんうんうん、で、もちろんキューバ医療費ただです。
ただ。
ただです。うん、で、それまでは、うん、ソ連から援助をもらう代わりに、軍隊を出してたんですね、兵士を。世界中に派遣してた。
はいはいはい。
それをですね、医療外交に変えたらどうなったかっていうと、うん、もちろんお薬も入らないで自分たちで開発していくわけです、
うんうんうん、
でお医者さんもかかりつけ医制度と か,、
はい、
そかお医者さんをこう育てていくところをしっかり整備して、うん、いっぱい育てますね。医者を輸出している。
おお、ドクターを、
ドクターを、
ドクター輸出、
ドクター輸出ですね、
う
ん、
は
あ、それから外から来た外国人には、はあ、医学部
うん、
に無料で入れてあげるとか、
うん、
そういうことをやってるんですよ、うん、そうするとお医者さんを派遣するので、その対価として、
うんうん、
例えばベネズエラから石油安く売ってもらうとか、
はいはいはい、
これはですね完全にこう外交カードに医療がなっているんですよ。
そうですね、う
ん
う
ん
う
ん、それでいて医療費が低くて寿命が長いんです。キューバ
あら、幸せですね、それ。
で、もちろん不満のお医者さんもいますよ。タクシーの運転手より給料が安いとかね。
は
い、いろいろ不満を持ってる方もいらっしゃいますけど。
うんうんうんうん、
でも、うん、一つのこう、モデルケース、制度のモデルケースとしては、うん、やっぱキューバは成功例だと。ただ今、こう、アメリカとの外交が、国交がね、
うんうん、
戻ったので、うん、これからどうなるかは未知ですけども。
まあ、そうか。
だから財源がないという時に、
うんうん、
実は国家予算全体の中で考えたときに、そのリーダーが何を一番優先するか、
はい、
っていうことで予算はいくらでも組み替わるんですね。
はーはーはーは
ー。だから医療は財源がないからこれはもう消費税上げなきゃダメっていうのはすごく切り取られた言い方されてるんですけども、全体の予算の中で国民が最後まで健康に働き続けられて税収も入れてくれてみんな幸せでということが国の発展のために一番大事だと、もしリーダーが思ったら予算組み替わるわけですよ。
はいはいはい。
だからそこも何に価値を置くのかってことも含めて、私たちみんなが今考えるいいチャンスかなと。
なるほどなるほど。
思いますね。
はい。じゃあ今後の堤さんの行動指針もその辺に。
いろんなことが、だからいろんな問題があるときに、私たち多分一つの側面からしか見てなかったり、うんうん、皮膚感覚でニュース見たりとかしてるんですけれども、いろんな枠の中で大きく見ていくと、発想がすごく変わるんですよね。
うん。堤さんご自身のアクションもそうだし、我々一人一人もやっぱりそういうところに気づいて、細かいところからね、さっきのパートの話じゃないですけど、周りの例えば、ね、区議会議員を巻き込んでとかっていうところを。
いろんなことが、うん、はい、できます。で、やっぱり、年取るのが今不安じゃないですか。なんとなくこの国って。うんうんうんうん、でも、最後まで幸せに、健やかに、いい形で、老後があるなと思うと、やっぱり本当に幸せな国になりますからね。
そうですね。なるほど。じゃあそこをぜひ実現しましょう。
はい。
はい。ラジオ番学問のすすめ、今回のエキスパートはジャーナリスト、堤美香さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ番学問のすすめ。Let's get knowledge with fun. スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ジャーナリストの堤美香さんをお迎えしてお送りしました。堤美香さん、まあ、今回
まあ、緊急出版という形でもありますね。沈みゆく大国アメリカの逃げ切れ日本の医療という、ね、バージョンですが、いやですからもう本当にタイミング的にはギリギリ、いろんな意味でギリギリのところにある意味来てるのかもしれないこの日本の医療だけど、まだ間に合う、まだやれることはあるし、そのためにということですね。本当にでも身の回りにできることは具体的にいっぱいあるということも本当にねお話しいただいてよく分かりましたし、それをまず正確に知っていく、自己認識を高めることが本当に重要ですね。ここは大いに自分のこととして考えていきたいと思います。さて番組ではツイッターで情報を発信しております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめで検索してください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。